ーではスマイル法律事務所の先生と一緒に私たちの暮らしにまつわる問題解決方法を詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただきましたのは大阪司法書士会所属の司法書士奥山修一先生です。奥山先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。まずはスキットをお聞きください。おーい猫のたまや、そろそろ餌の時間にするかの。
わーい嬉しいにゃー、早くちょうだいにゃー。おいしい。
なあなあたまや、私には身寄りもなく一人で暮らしているじゃろ。体もまだ元気やし、蓄えもまだまだ大丈夫じゃ。だけどなあたまや、もし近い将来私が認知症になってしもたらどないする。玉の名前も餌の準備も忘れて、しかもそうなるとお金もこの家もどうなってしまうのかの。心配じゃ心配じゃ。
いやにゃいやにゃ、餌の準備だけは忘れたらいやにゃ。
ちょっと待った。
ちょっと待った入りました。先生、先生、これはなんでちょっと待ったなんですか。まあ猫はもう嫌がるだと思いますけど、餌の準備。
そうですね、まあちょっと、お待ちくださいねっていうことなんですけれども、ね、
はいはいはい、
やっぱりね、年とともにいろんなね不安だとか悩みって増えるもんですけれどもね、
うんうん、
まあ今回の主人公の女性の方もご多分に漏れずそのようですよね、
はい、うんうんうん、
でやっぱりお金のこととかですね、お家のことで心配事をお持ちのようですけれども、
はい、
この方の場合、例えば任意後見の手続きを検討されると心配事を解消できるかもしれませんね。
任意後見の手続き、ということは任意後見をするってことですよね、そういえば任意後見というのは最近ワイドショーで聞いたことがあるような、なんか気もします。なんか
そうですよね。
当のなぎこさんは離婚したけど、うん、でも結局はその男の人になんか任意後見してもらうとか、なんかそういうあれですか。
そうですね、うん、まあ割とね高齢の方をイメージしやすいところですけれども、
はい、
まあ遠野さんのようにね、うんうん、まあお若い方でも、うん、まあ活用できる制度なんですね、
はい、
でこの任意後見というのは、
はい、
まあ、将来ご自身が判断能力が衰えた時に備えてですね、
うんうん、
まあ、あと例えば認知症になるとかですね、
うんうん、
そういった時に備えてあらかじめご自身の保護者になる方を選んでおいて、
はい、
でご自身の判断能力が衰えた時から、
うん、
その保護者に任意後見契約という契約で定めた財産管理などを行ってもらうことなんです、
う
ん、でこの保護者のことを任意後見人というふうに言うんですが、
その人のことを任意後見人という、
そうですね、はい、はい、でご自身がその任意後見になってほしいと思う方と、まあ、任意後見後見人に将来ですね財産管理とか身の回りのことだとか、まあ、こうしてほしいというふうに考えていることをですね契約で決めておくことができるんです、
うんうん、
でこの契約のことを任意後見契約というふうに言うんですね、
はい、
でちなみにこの任意後見契約はやっぱり公証役場に行って公正証書で作成する必要があります。
うんうんうん、じゃあそのそしたらその今回のこの女性は任意後見契約を結んだ時からその任意後見人の方に契約で決めた財産管理なんかの用事を代わりにしてもらえる。
あ、いえいえ、あのね任意後見契約を締結してすぐにではないんですね。
すぐにじゃない、
はい、でこの任意後見契約っていうのは、
うん、
この女性の判断能力が衰えた時にですね、
はい、
法律で定められた一定の方から家庭裁判所へ申し立てをすることによって、うん、任意後見監督人というのが選任されることになるんですけれども、
別の人か、
はい、でそれによって効力が生じます、
うん、
なので任意後見人として彼女のためにお仕事を頑張っていただくのはその時からということになるんですね。
だから極端に言ったら判断能力が衰えなかったら別に一生その方は登場しない、
まあ、場合によってはそれも考えられますね。
そうですよね、でもその任意後見人になってもらいたいと思う人をあらかじめ自分で決めておくことができるということは、まあ、最近本当に多い、まあ、その親族っていう単位がどんどん少なくなってきてもミニマムになってきてもう一人だという例えば場合で、つまりそうなりますと、まあ、親族がいない でいらっしゃってもやっぱりなーっていう頼れる人ってちょっといるのかな、いないなと思ったとしても、まあ身近に信頼できる知人ですよね、知人とか友人なんかがいれば自分がこの人っていう人に頼むこともできる。
そうですね、
ということですね、
やはりご自身の財産管理をお任せするんでしたらね、うん、ご自身の信頼できる方だとか気心の知れている方にお任せしたいっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね、うんうんうん、それはたとえ親族の方がいらっしゃってもそうだとは思うんですが、うん、任意後見の場合そういうお考えをお持ちの方にとってはすごく有用な手続きと言えるんではないでしょうかね。
まあ、要するに自分が実際に信頼できる人っていうのと、まあ、その親族っていうのが違う場合っていうのがありますもんね、そういう場合はちゃんときちっと決めておきましょうと、ところでさっき先生が任意後見人監督人っていうね、次々なんか知らん人出てきたんですけど任意後見監督人は何を監督する人なんですか。
任意後見監督人というのはですね、任意後見人の事務処理、まあ仕事っぷりみたいなもんですけれどもね、それが適正にされてるかどうかをチェックする人のことなんですね。
まあ、お目付け役的な。
そうですね、任意後見人を選んだご本人からすると、まあ基本的に任意後見人はご自身の信頼できる方でしょうから、まあその監督をする必要はないようにも思えるんですけれども、これまた法律でそうしてくださいというふうに決まっておりましてね、任意後見監督人が任意後見人の事務処理をチェックして、それを家庭裁判所に監督人の方から報告をすることになるんですが、その任意後見監督人をこれまた家庭裁判所が監督するという仕組みを取っているんですね。
もうチェックにチェックを重ねているということですよね。だからもしも任意後見人がなんかちょっとでちょっと出来心みたいな不正な行為をしようとしても、チェックにチェックがあるので、それはまあ難しいというか、まあできなくなっちゃうっていう。
そうですね、割と難しいことだと思いますね。
まあそれならその任意後見人に自分の財産管理などを、ま、安心して任せていていいということでしょうかね。
そうですね、任意後見の手続きには今清子さんおっしゃったようにですね、チェック機能も備えられておりますから、まあ、それほどご心配なさらずに検討していただけるとは思うんですけれどもね。
そうですね、まあでもやっぱりこれから、どんどん、まあ、高齢化の社会も進んでいったり、それからその本当に親族の単位もどんどんミニマムになってきて、じゃあ自分の財産とか自分の体のこととかってこう心配で考えるのであれば、その前にやはり先生のところに相談しに行って、だからやっぱり本当に何回かやってもう7回目ですけど、やっぱりこう心配と分からへんというのであれば、やっぱりまあ、ご自分でものすごい勉強してされるという手も一つあると思うんですよね。でもやっぱりその道のプロに頼んですると、そこでまあ心配は一つなくなる。
そうですね、
心配ってでも本当に心配しすぎて病気になったりしますもんね。
そうですね、
だからそれがまずはなくなる。そして実際にその人に、その依頼してきた方に多分間違いなく、最良のベストの状態、ベストのなんていうんですか、そういう風にしてくださるプロが。
そうですね、私どもですね、まあ転ばぬ先の杖とも言いますのでね、もし何か心配をお抱えでしたら、お気軽にお問い合わせいただければと思うんですけどね。
そうですね、だからまあやっぱりこう心配となって、それが大きなことになるよりも、そう思ったらまずはそういう、まあっていうふうに思われるのであれば、まずはね、先生のところに、ご相談されるのが結局は一番なんやかんやでぐりっと回ってベストな方法なのかなというふうにね思いますけれども、まあこういうもちろん老後の財産管理の問題の相談にも先生とこう乗っていただけますよね。
そうですね、スマイル法律事務所では今お話ししたような老後の財産管理の問題のご依頼相談をお受けしておりますけれども、他にも借金、過払い金、交通事故、それから遺言ですね、それから B 型肝炎給付金請求についても無料でご依頼の相談をお受けしております。
はい、
詳しくはスマイル法律事務所の公式ホームページで確認していただけますので、ぜひご覧ください。
はい、それでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先をご案内します。代表弁護士は大阪弁護士会所属の田中充弁護士です。この番組にもね出てくださいますが、田中先生、スマイル法律事務所電話番号は06-6251-3016 06-6251-3016スマイルです。 受付時間は平日の午前10時から午後6時までですが、ご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能です。詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトをご覧ください。スマイルはひらがなのスマイルですので、お間違いのないように。先生、もう先生とお話をしているとなんかもうどんどん問題が解決していっちゃう感じで、
ありがとうございます。
もう大阪っていうかこの辺も問題なくなるんちゃいますか。
ねえ、なくなるといいですね。
でもなくなったら先生仕事なくなりますもんね。
またそしたら探します
ほんまです ね、
本当ですね。
まあでも人間の悩みっていうのは次々出てくるものですけども、ね、でも本当にもしうーんとなる前に気軽にご相談、うん、まずはそのざっくりとこういう感じですっていうのを電話で言っていただいて、あとは、先生と会うお約束を電話で決めていただくという、うん、そこからですの で、
そうです、ね、
ぜひぜひ気軽に言っていただければと思います、はい、しかも先生本当に優しいスマイルで、
ありがとうございます、
私たちを導いてくれると思います。
ありがとうございます、
はい、先生今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。